く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今道さん、今回どんなお話いただけますか？
はい、今回は原始反射を統合に導く運動提案としてですね、緊張性迷路反射という原始反射のお話をしたく思います。
はい、この原始反射については以前もお話しいただいたことがあったと思うんですが、
はい、モロ反射ですね。 それから、はい、パーマン反射、にぎにぎの反射ですね、こういったところをご紹介しました。
はい、この時の配信ではやはり反応はありましたか？
はい、とてもご好評いただいておりまして、インスタグラムでは1200回再生をしていました。
はい。インスタの方では、リールって言うんでしょうかね。短い動画を、
ね。はい。短い動画をね、上げさせていただいているんですけれども、こちらの中でね、特にお子さんを育てていらっしゃる保護者の方からのご依頼が多くて、もう少しね、はい、庶民的なというか、一般的にお家で、できるお家療育としてですね、原始反射の統合のエクササイズを教えてもらえないかというふうな、そんな話を頂戴しました。
はい。じゃあ今日はその中から緊張性迷路反射。
はい。はい、そうです。トニックラビリンスリフレックスの略で TLR と呼ばれている原始反射です。
はい、具体的にはどんなこう反応になっていくんですか？
はい。この反応はですね、首の位置を前に倒した時に体がブレる。そして上に上げた時に後ろに反り返ってしまって尻餅をついてしまいそうになるということで、体の軸が整わないというふうなことが困りごととして起こるんですね。
原始反射ということなので、もともとは赤ちゃんとしては持ってる。
そうなんです。この原始反射はですね、お腹の中でも始まっているんですね。そして、はい、生まれてくるための準備をするときに、子宮口に向かってね、お首をぐるぐると、回したり、前後に動かしたり、とするという、こういう反射になるんですね。で、お母様はね、もしかすると経験されたことあるんじゃないかなと思うんですけど、臨月に近くなると、赤ちゃんの頭がもう出口にね、こう、だいぶ挟まってきてですね、そこで首とか体を動かすときに、こう、恥骨のところをね、ぐりぐりとこう、頭でね、押すような、はい、そういったね、あいたたたたたというね、ことがあったんじゃないかなって思うんですけれど、こういう時にお腹の中でもうすでに赤ちゃんはね、この反射を使いながら出産のための準備をしているというふうな、こんな時に使う運動なんですね。
じゃ、生まれてくる時には大事な動きにはなるんですが、はい、まあ、原始反射なので、いずれ消えてなくなっていくものですよね。
そうなんです。これがあることによってですね、産道を通ってきたときに、自分の首を一生懸命こうぐーっとね、反らすような形で、外に出てくるということなんですけれども、なかなかそれがそのままに、残ってしまった場合とか、帝王切開や監視分娩、だったり、吸引のためにですね、はい、そのまま、頭をですね、ぐるぐるとこう、動かすことなく、ね、出産、まあ、出てきた、生まれてきた子供たちには、この TLR という恐怖、緊張性、迷路反射ですね、これが残ってしまうこともあるんですね。はい。
通常ですと、この反射はどのぐらいで消えていくんですか？
そうですね。これ、前側と後ろ側の統合時期がちょっと違うんですけれども、統合時期で言いますと、お誕生日からだいたい3、4ヶ月する頃には、この前側の反射は消えていきます。はい、また、後ろの反射はですね、だいたい3歳ぐらいまでですね。
結構残るんですね。
そうなんです。長く続く反射なんですね。はい。 前方のこの TLR という
はい。
反射は、抱っこした時に頭やおでこをね、こう肩のところにぐるぐるぐるってこう、つけるの。その可愛いあの動きですね。はい。あれは首の前側の動きを一生懸命練習しているっていうことなんですよ。は
じ
い。
ゃあ、甘えてると思ってたら、あれは原始反射だったりするわけですね。
その通りなんですね。はい。ですから、首が座ってきて、あ、首が座ったわ、なんて思って、こう、縦抱きにすると、その後ね、ぐりぐりぐりぐり、
かわいいですけどね。
ってね、うなずいてるかのようにね、こう、なついてくるというね、あの動きは、前方の TLR の最後の時期なんですね。
そうなんです
はい。
ね。はい。
で、反対に、後ろですね、後方の TLR というのは、頭を後ろにこうね、反らしたときに、体の軸がぶれて、後ろにこう倒れそうになってしまうっていうことなんですけれども、はい、これは、歩き始めたんだけれども、赤ちゃんたち、後ろにトーンとこうね、尻餅をついてしまうことありますよね。
ありますね。
はい。前にあんまりね、バタッと倒れることはね、歩き始めると少ないんですけれど、後ろに尻餅つくことって結構長く続くんじゃないか
あ
なっ
り
て
ま
思
す
うん
ね。
で
急に
す。
こう、後ろにこう倒れていくっ
倒れて、
てい
そう
う。
です、そうです、そうです。それでね、あら、頭大丈夫だったかしら、なんてね、思うことあるんですけれども、それはこの TLR なんですね。
これが残ってるっていうこと
そう
なん
なんで
です
す。なので、
ね。
1歳半とか2歳ぐらいのお子さんにね、あ、飛行機だとかって言ってね、こう上を見た瞬間に、そのまま って言っ
倒れるこ
て、
とありますね。ありました
後ろに
ね。
倒れちゃうなんていうことがあるんですけれど、これがね、後方の TLR なんです。そう、大人がね、これすると大変なことにな
そうですね。
ります。からね、だいたい3歳ぐらいまでの間に、小首を前に曲げる、後ろに曲げる。そして、それがね、体の軸には影響しないっていうふうな、こんなところが、できるようになってくると、だいたい統合の時期になるんですね。
これ
は
がうまく統合がいかない人もい
い。
らっしゃるということ
そうなんです
で、
ね。はい。ですから、出産の時に最大限にこの TLR は使われるわけなんですね。はい。改善をしながら、頭のね、この大腿門っていうね、一番上のペコペコするところですね。はい。ここをね、閉じながら、一生懸命首でね、前に進んでいこうっていう、こういう動きなんですけれども、まあ、これが何らかの理由で、こういったね、運動が少なかった場合には、下を向くとですね、前に倒れそうになったり、また、高所恐怖が出たりですね。今度は上を向いて、こうね、ボールを取ろうとしたりとか、あと空を見上げたりするとですね、後ろに倒れそうになってしまったりとか、あとエスカレーターのね、上り下りとか、そういったところでね、東京駅にあるような、こう、長いエスカレーターありますね。ああいったところでね、何か怖さを感じたり、というところも、これ残っている残存の理由であるんです
そうなんで
ね。
すね。私ちょっと高所恐怖症持ってまして、でもエスカレーターの話もそうだなって、長ければ長いほどちょっと怖いです
そう
が、
ですね。
私、帝王切開で生まれてるんですよ。
あら、そうだったんです
今、
ね。
すごく、腑に落ちてます。
そうです
今
か。
までずっと、体のバランスが悪いとか、筋力がないからとかっていうふうに思ってたんですが、あれ、私、ひょっとしたら、じゃあ、緊張性反射残ってるっていう
そうですね。緊
可
張
能
性
性
メロ
が。
反射があったかもしれないです
そうですよ
ね。
ね。
わあ、そうなんです。どうして、上り坂苦手かとかね、下り坂苦手かとか、そういうのって皆さんね、精神的なものじゃないかとかって勘違
そうで
いし
す
てらっしゃ
ね。
ると思うんですけれど、実は原始反射なので、その感情ではなくてですね、自分の感覚の部分なんですね。
ただの怖がりさんだったりとか、もう体感がないからっていうふうに思いがちなんですが、 全然違うところをアプ
違
ローチ
うん
しない
です
と克服
ね。
できないってことです
あ、
ね。
そう。だから、精神的に弱いとか、そういったことは全くないんです。はい。反
ちょっ
射
と
です
安心し
から。は
ました。
い。はい。自分の感情やね、意図は関係なく、そういった風に感じ取るというね。これ、ちょっと難しい言葉なんですけど、固有受容覚って言います。はい。筋肉の中にあるね、脳の役割というふうに覚えていただくといいかなと思うんですけれども、はい。なので、高いところからね、飛び降りたら、足の裏がジーンってしたりとかしますよね。で、このぐらいの距離だと、どうかななんていうのがね、目測ができる場合はいいんですけれども、子供たちの場合はね、ぐるぐる回ったりとか、ぴょんぴょん飛んだりとか、そういうふうに自分の筋肉とか体幹とか、そういったところでこう感じ取る力っていうのが少し弱くなってしまうので、はい、それでね、運動に苦手意識を持ったりとか、あと、その制御がうまく効かなくなっちゃったりとかするんですね。はい。
ということは、これ、克服できる方
ええ。
法が
であ
る
き
とい
るんで
う、
すよ。はは
い、
い。そ
嬉しい
うなん
話
で
を聞けそうですが、
す。そうですね。
はい。
実はね、私も後ろ側、首の後ろ側のね、後方の緊張性迷路反射、これ残っていたんです。
そうなんです
で、
ね。
私の場合はですね、長男長女の、結婚で、初孫だったものですから、おじいちゃん、おばあちゃんたちがね、ずっと首の後ろをこう持ったまま、抱っこしてくれてたんですね。
やります
ね。
ね。
そうなんです。最初のね、
手を
口
添え
で、
て、
頭のところにね、手を添えてしますよね。はい。で、ご近所もね、あら、お孫さん生まれたのね、って言って、ご近所の皆さんもね、私のことを小さい時にずっとこう頭支えながらね、抱っこしてくれたりとか、泣きそうになるとね、一生懸命こう、あやしてくれたりとかっていうふうなことをしてくれてたんですよね。なので、それによって、ですね、後ろに首を反らす。っていうね、こう、駄々をこねるような、こう、っていう、こういう感じですね。はい。これがね、少なかったんですよ。はい。なので、よくね、ぐりぐりやってるお子さんたちいますけど、これはね、この緊張性迷路反射を統合しようとして、何度も首の体操をしているんだっていうふうに思っていただくといいかなと思います。はい。
やはりじゃあ、この子供たちのこの首の動きっていうのも大事なんですね。赤ちゃんの時期
大
特
事なんです
に。
ね。はい。で、今ね、スマホ首みたいな感じにね、こうなってしまっている方とかね、あと上をね、上手に向くことが難しいというふうなお子さんたちもいるので、ね、そうするとこう姿勢を整えたりとか、運動するときですね、特に球技などをするときには、苦手意識が出てしまったりすることがあるので、ぜひお家でもね、できる簡単な運動なので、試してみていただけたらと思います。
じゃあ、早速その運動を
はい。
教えていただけますか？
そうですね。これ、お首の運動になります。はい。で、今日はね、二つご紹介しようかなと思うんですけれども、こちらの動画でも撮影しているので、ぜひね、ポッドキャストでお耳からね、見ている方はそちらで確認していただければと思います。はい。まず、おでこのところに軽く手を置いてですね、はい。そして、置いている手は、おでこを少し押すようにします。で、支えているおでこの方ですね、は、手にこうくっつけるように、前に押すよう
前
な
ですね、
感じで
力、
すね。はい。ですので、手で押す、おでこは前に、という感じで、少し押し合いっこをしますね。はい。これ、全力 ではなくて、30%ぐらいの力で押し合いっこをしてみてください。で、ふーっと息を吐いて、だいたい7、8秒ですね。はい。です。はい。そうしましたら、今度は、後ろからですね、後頭葉の一番出っ張っ ているところあたりですね。はい、ここを押してみてください。で、同じように手が頭を押す。で、頭は少しこう後ろに
後ろにで
力
す
を入
ね。
れるようにしてですね。ふーっと一息吐いてみましょう。はい。さあ、今度は横からですね、こめかみの横あたりに手を置いていただいて、手は頭を少し押すように。で、頭は手を押し返
です
す
ね。
ようにしますね。はい。そんな感じで、息を吐きながら力を入れていきます。はい。では、もう一つですね。反対側の、こめかみにも手を当てて、同じように。はい。こんな感じで、これ、アイソメトリック運動というふうに言います。ですので、お子さんもできますし、ご高齢の方でも、実践することができる運動です。はい。で、これがね、ちょっとまだ難しいですというふうな方はですね、頭をですね、ぐるぐると、前側だけこう回すような、そんな運動で首の後ろの緊張を解いていただければと思います。立って行うとね、少しこう不安定な場合もありますから、椅子などに座るか、床などに座ってですね、そして首を前側だけ回してみます。息をね、吐きながら、ふーっと、右と左に回してみましょう。頭を動かすときに、ふーっと息を吐きます。横に行ったら、また息を吸って、ふーっ。自分の頭が振り子になったかのように、ふーっと回してみましょう。
最初ゴリゴリ言ってましたが、言わな
は
くない
。
りますね。
そうですね。呼吸と一緒に回してみてください。で、最後は真ん中まで行って、そこからゆっくりと頭を上げてきます。はい。こんな感じで、緊張性迷路反射ですね。これの統合を助ける運動、2つ今日はご紹介しました。
動きはとても簡単ですし、こうやってみると肩の周りが少し楽になったり、血流が良くなったような気もします
そう
の
で
です ね、
ね。
リフレッシュも兼ねてされるといいのかもしれませんね。
はい、そうですね。お子さんだけでなくね、もし、こういった高い場所とか、ね、お空を見上げるのが苦手だったりというふうな方がいらしたら、ぜひお試しください。
さあ、そしてまた次回もこの原始反射についてお話しいただけるということで。
そうですね。はい。次回は、口唇吸血反射をご紹介します。赤ちゃんたちのね、おっぱいを飲む時の吸血です。お口周りの反射ですね。はい。こちらをご紹介しようと思っています。
ぜひ皆様楽しみにお待ちください。
はい。そしてですね、一つお知らせがあります。はい。この原始反射を実際に対面で、学ぶことのできる機会をご用意しています。はい。6月の5日、12日、19日の3日間、毎週水曜日なんですけれども、原始反射の統合のためのエクササイズ、こちらを東京都杉並区で開催することになりました。詳しくは概要欄の方に、申し込みフォームですね、つけておきますので、そちらからどうぞご覧ください。
この会場では、じゃあ実際に今道さんとお会いして、一緒に、運動もできるということにな
そう
り
で
ます すね。
ね。はい。ど
こ
な
ち
た
ら。
にもご参加いただけるような講座になっていますので、ぜひね、この機会に実際に体を動かして、ビフォーアフターを感じていただければなというふうに思います。
詳しいことは概要欄ご覧ください。 さあ、そして今道さんに直接ご連絡を取りたいっていう方もいらっしゃると思います。どうしたらいいですか？
インスタグラムでジニアスラブと引いていただきますと、今ね、紹介しています、コエラボさんのポッドキャストもご覧いただけますし、そこのメッセージ欄、もしくは、ホームページから、ご覧いただいて、メッセージ頂戴できればと思います。
はい、ぜひ皆さん一度アクセスしてみてください。ということで、今道さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。